三国一の富士の山、ふもとに残る一層は、つけた名前も山本村、一生ずめて長五郎、七十余歳でこの世を去り、街道一の親分と、今川世までも名を残す清水港の次郎長の義神殿のその中に、伊勢で名代の孤人山、間違いの粗末を不便なあがらも務めましょう。
富田の三筋という花栗屋の一軒から、勘弁な氏の子分加納屋利三郎と、あの徳次郎の子分上州無宿熊五郎が喧嘩をした。しかし加納屋の方が器量が上だ。かわいそうに熊五郎むちゃくちゃに恥をかかされて、ちきしょう覚えてやれよね、野郎、プンプンプンプン言いながら桑野の町に出てきました。今角屋という茶屋旗子の前にかかってくると、二階から大きな声、これそこ行くのは熊五郎じゃないか、熊誰だい、おほんだい先生一人ですか、うん、相手じゃなくて困っている、上がってこい上がってこい、今行きますよ、ごめんよ、いらっしゃいまし、二階行くぜ、どうぞ、タンタンタン、上がってきてみると、松に日の電のついた手を背中にどっかり大あぐら、年の頃なら四十と二三、でっぷり太った体顔、無門の羽織に小倉の袴、取材屋の大将肩脇、前に徳利が五六本グビリグビリと飲んでいる。一杯機嫌の侍は、元は信州松本藩士、自願流の達人で、酒と女に身を持ち崩し、習慣を割れてこの伊勢で、今じゃあのの弟分、これが角井の門の助運。
おや、先生相変わらず飲んでますな。
熊五郎、
え、
ふてやつだ。
浜の竜騎士の土場で大変に儲けたってな。少し悪い。
ふてやつだ。
拙者に五両貸せ。この勘定は払っていけよ。
ふて野郎だ。
なんでまあふてふてってふて売りに来たんじゃありめし。どうしたんですよお前や。座れ。座れ。座りましたよ。そのからかみをみんなあげとけ。閉めるんじゃないですか。あげとけ。話がある。立ち行きするやつがあるといいか。あげとけ。え、あげまして、誰もいませんよ。いないか。え、熊五郎。
え、
まあ話がある。そこに座る。あれ先生、酔っ払ってんじゃないですか。
バカ言え。
拙者が普段どのくらい飲みゃ酔っ払うぐらいのことは知ってたろ。見ろ、前にとぐりが5本しか空いてない。5本や6本で酔っ払うような拙者じゃない。なあ熊五郎、え、お前という人間は言っちゃ悪いが、もっとバカだと思っていた。バカじゃないな、利口だな。驚いた。
何？
今日富田の賭場で狩野屋利三郎相手に喧嘩をしたってな。喧嘩ってことじゃねえや。しかし偉いやつだ。どういうわけで狩野屋相手に喧嘩をしたのか拙者が慌てて、いやだ、そんなつまらねえこと言わなくたっていいや。やろ、ハマグリのこと言われんじゃねえかと思ってビグビグしてやん。いやいや、言うぞ熊五郎。え、お前ぐらい不定やつはないが頭がいいな。
何や。
お前は加納屋利三郎を相手の喧嘩じゃないな。なんか他にあんだな。そんなこと言わなくていいよ。言うよ、加納屋利三郎と喧嘩をして加納屋を切って、それから親分の勘弁の足を切るんだろう。え、うわっと隠すんじゃない。勘弁の足を切って公認屋の縄張りを取るか。勘弁の足なんてやつは30か40か古文がない。それで大きな貸元と五分に付き合っているのは何のためだ。親父の神戸伝左衛門が残した後陣屋の縄張りに4月8日年に一遍たった一日で千両からの寺がある。大したもんだ。あの縄張りを取っているために神戸の足と言って大きな顔ができる。その神戸の足を切って後陣屋の縄張りをてめえが取るが、てめえじゃあの縄張りが持っていらんないから、すぐに親分あの徳次郎に渡すんだろうな。そうすりゃあの親分だって黙っちゃいない。千両上がれば2割はくれる。年に200両お前の懐へ入る。大したもんだな。200両懐へ入りゃてめえは遊んで飯が食える。偉い野郎だ。バカだバカだと思っていた。てめえはバカじゃないぞ。どうだ、わかったか。
膝の上に手をあてがい、聞いていました熊五郎が、あっとばかりに驚いた。いつも会うたび顔を見るたび、頭ごなしにけなすのに、どうした風の吹き回しか、今日に限って珍しく、バカじゃねえと褒められて、何のことやら薄気味悪く、あっけに取られて聞いてるうちに、やっと気がつくさっきの喧嘩。さてはおいらが加納屋に喧嘩の唇をつけたの、叶わぬ恋の石原氏、その腹いせと知らないで小路山の縄張りをあの一家に取らせるためわざとやったと勘違い、それで褒めたに違いない、買いかぶられて決まりが悪い。なるほど、うまくあの手 入れば俺は手柄者。そうならケチな親分でも門井先生の言う通り百羽に悪はくれるだろう。こいつは運が向いてきた。今年はかぼちゃの当たり同士膝を叩いた上司福満。
いやー先生驚いたな。これはあなた駅舎だ。全くその通り、その考えでやりましたよ。
そうかなあ熊。
え、まだね、熊なら熊ってこいつくんね。熊って言うと人間の縁が離れちまう。
いや、すまなかった。
どうだ、拙者も片棒を担ごうか。え、拙者が腕を貸そう。
おもと、
うん、おかわり、後陣屋の縄張りが見事に取れたら、俺も部に入るぞ。いいか、親分にな、半分渡そう。あとの半分をこっちに取って、貴様に二つ、拙者が三つ。それならやってやろう。
ありがてえ。もう先生がで作りゃ一文にもね、あんなもの、一つお願いします。
よし。
じゃあ、善は急げだ。すぐにかかろう。
え、どうじゃん。拙者これから兄貴のとこ行ってな、兄貴に話をして若い者を2、30人借り作る。お前は拙者のうち行って待ってろ。
え、そうしないと
勘定を払ってけよ。
はい。
そのまんま門井門之助は出てった。熊五郎勘定を払って同じくそこを出て門井門之助のうちに来て待っている。門之助はあの徳次郎にこの話をした。さあ徳次郎が腰座叩いて喜んだ。
ありがてえ。
じゃあ門井頼むで、おめえの自由に身内扱ってくれ。
あ、ありがてえ。
じゃあ兄貴やってみよう。これからしっかりした若い衆を30人連れて自分のうちに帰ってくる。熊五郎待ってる。都合合わせて32人。第一番に加納屋利三郎のうちに暴れ込んだ。運がいいのか悪いのか加納屋が留守だった。居合わせた子分が3人、下座の旅人が1人いた。4人。これは強かった。しかし多勢に無勢、門井門之助という強者がついている。かわいそうに4人は切られてしまった。そのうちをむちゃくちゃに壊して、行こう、勘弁長吉のうちだ。
はい。
来てみるとまた長吉も留守、子分が3人いた。こら弱かった。裏口から逃げ出してしまった。構わねえ、このうちを壊しめ。むちゃくちゃに壊してしまった。いないが、長吉や、探せ探せ。
もしや隠れていないかと、三人五人で手分けして、押し入れ天井台所、縁の下まで探したが、どこへ逃げたか、それと漏るすか、姿が見えず仕方なく、引き上げようとした途端、と気がついた何度の隙間、見ればかすかな明かりが漏れる。閉めたとばかり勢い立ち、がらりと開けりゃ突き当たり、破れ障子に暗度の明かり。今の騒ぎも知らぬ年に、夜更けに一人はい仕事、さてはせがれの長吉の帰りを案じてもやらず、待っているのか老婆の姿、 やつれた肩がしょんぼりとうつるわびしい影越し。
おう、みんな見ろみんな見ろ、タヌキが驚きそうな大きな目がかけあって仕事してやん。これは勘弁の握手のおふくろでおしまってん。死んだ勘弁伝左衛門の女房だよ。こいつは女だがなかなかつわもんだってよ。しかし取る年だ。耳は聞こえねえ。こんなにうちを壊してんのに知らねえで仕事してやん。このババアに聞きゃ長吉はどこに行くか分かるだろう。先生どうしましょう。大きな声で聞いてよ。
はい。
おいババア、ババア、聞こえねえのかな。ババア、ここにおいでんなんだな。信州松本浪人次元流の使い手角井門之助様、俺っち親分あの徳次郎の弟分だ。俺はなあのの子分で上州無宿の熊五郎、あとにんなみんなあのの子分だよ。てめえのせあれ勘弁な悪士の命をもらいに来たんだ。金やる伊三郎を切ろうと思って一旦留守だ、うちを壊しちゃった。どこ行ったせあれや、亡きさどこ行った。おいババア、肩パーンとついた。何しやん、何をしやんだ。人が針仕事をしてんのに邪魔すんな。なんだ、さっきから聞いてりゃババアババアつってや。伊勢という国はな、女が年を取るとみんなババアな、男が年を取ったらじじい、おめえはもう20年するとじじいになる。分かったか。何言ってんで分かってるんだおた。てめえは亡きのおふくろか。死んだ神戸伝左衛門の女房、おしまというババアだよ。なんか用か。亡きはどこ行った、亡きはどこ行ったよ。お前たちは亡きをどうする。やろうきっちりなんだバカ野郎。親子の情愛を知らねえやつだ。せがれの亡きを切りに来たお前らに、ペイ亡きはここにおりますと親の俺が言えるか。知っていても知らねえ。亡きはどこ行ったか知らねえよ、おら。ふふ、ご情のやつだ。どうしても言わねえか。言わねえよ。言わなきゃどうするってんだ。おい、お前さん何か、信州松本浪人次元流の使い手角井門之助、俺は角井門之助だと言いやそれでいい。信州松本浪人というと松本の殿様の名前に関わるぞ。おい、お前熊五郎てんのか。宿なしの熊五郎てんだな。何、宿なし、何言ってやんで、上州無宿の熊五郎てんだ。てめえ字を知らねえか。手のしらい無宿と書いてみろ。宿なしというな、だから宿なしの熊五郎だ。何、無宿、無宿、うん、そうだ、宿なしだ。バカ野郎、感心してやん。お前たちがいくらわーわー騒いだって勘弁の握手のありか、俺の口から言いっこないんだな。分かったか。分かったらそれでいい。さあみんな帰ってくれ。ちきゃあ、ご情のババだ。いくら口先が強いと言ったってだいぶ面の色青くなってどう。ババ怖えんだろ。俺っちゃ怖えんだろ。てめえたちが束になってこようとも何の怖えことがあるものかい。マリアは世界因縁か。
たが脇出しの娘に生まれ、持った亭主もヤクザ者、生まれたせがれもヤクザ者、ヤクザの中でこの年月、昔思えば懐かしい、赤い着物に蝶々を曲げ、七つ八つの自分には大の男が情けない、ババアに刀を突きつけて脅し文句を並べるような、そんなヤクザはなかったに、仁義を守り一筋に男の道を立て通す、みんな立派なものばかり、喧嘩になっても脇差しなぞめったに抜かぬ、その代わり抜いたが最後どこまでも相手を切るか切られるか、血を見なければ刀は叱る。命かけての果たし合い、そんな喧嘩述べたらあった、そうした中で育ったババア、さりしたやっこのお前たちの間抜けな短歌に驚いて、音を上げるとでも思うのか、それにつけても長吉はどこまでうまい男、来月早々この家を立て直そうと思った矢先、壊し代だけ助かったと、さぞかし喜ぶことだろう、ババアも頼むよ天井から、ついでに屋根まで壊しておくれ、めどへ行くとき何より見上げん、寝ながら月見がしてみたい、聞いて驚く熊五郎や、あの角井の門之助、はじめ一度顔見交わした、ああ恐ろしい口の減らねえババアだ、こんなババアにかかってやってしょうがねえ、さあみんな引き上げよう、先生引き上げよう、うん、さあ蹴ろ、ぞろりっと一度引き上げた、それからやや半時、今でいう一時間ばかりする、勘弁な吉が帰ってきた、この話をするおふくろが涙をこぼして、さあ死んだ親父にすまないぞ、すぐに身内を集めてあの一回切り込め、向こうは大勢、こっちは人数が少ない、当のところが九分九厘まで曲げと分かっていても、ヤクザもんの辛さ、さあせがれ下ごしな、承知したと勘弁な騎士が少ない身内を集めて、あの一家向こうに回して喧嘩をする、荒神山の二世紀目、ちょうど時間となりました、ちょっと一息また後編。